マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。はい、第26回、後編になります。後編も引き続きパシフィコ横浜で行われておりますカメラと写真の総合展示会 CP プラスについての会場のレポートをしたいと思います。では引き続きよろしくお願いします。はい、リコーブース見てきました。ですね、まずやっぱり私はやっぱ CX1 持ってるんで、CX3 注目して見てみました。見た目はそんな変わってないですね。右手で持つ時 の、 あのグリップの手前のところ、それがちょっと滑らないようになってるかなと。今どうだったっけ、ちょっと、凹凸ができて滑らないようになってます。で今担当、リコの方に、私今 CX を持ってるんですけどと、で何が違ってますかって話を、聞いてみたんですが、やっぱりの CMOS のカメラのセンサーが変わって、かなり暗いとこまで、より映るようになりましたということで、で実際どこだろうな、なんか机の薄暗い机の上に本を辞書かなんか広げたような写真があって、これどのぐらいの大きさかな、横2メーターもありますかね。そこまで引き伸ばした写真がなんか CX3 で撮った写真らしいんですけど、ここまで引き伸ばしても、劣化することがありませんと、そこまで良くしましたと言ってます。ただね、これどうなんだろう、結構 CX1 買った方、私の先輩とかでも CX1 買った方いるんですけど、画質が悪くてこれはダメだって売っ払っちゃった方がいましたよね。私も買ってみて、ファインピックスの方が画質が良かったかな、鮮やかかなっていうところはあったんで、CX3 で本当にここまで良くなったのっていうところあるんですが、そこは良くなってますよという話、あとはボイのレンズ、そこがですね、今私のやつは28-200だったって言われてましたけどね。でこれが今28-300までできるようになりましたと、もっと望遠取れるようになりましたっていうのが一つ、ただやっぱり最大の特徴はね、 S オートっていうモードができまして、カメラ向けた時にオートっていうかですね、いろんなモードがありますね。マクロ撮影だとか夜景撮影だとか、結構そこら辺のモードが CX さんいろいろ設定できて面白いんですけど、撮影するたびに、設定をしてやらないといけないと。でそんな時は今度の CX3 になるとそこが自動的に判定してくれる。ただ夜景みたいな薄暗いとか暗いところでただライトがあるようなところ、を撮ろうとすると夜景モードになると。で接写をしようとすると接写のマクロ撮影モードになってくれると。それをね、カメラの方が自動判定してくれるってことらしいですね。ですからなんかリコの社員の方がなんかそのご両親にカメラをプレゼントするときになんか CX3 渡そうと思ってるらしいんですけど、もうこの S オート以外のモードはここを回すなと、そんな話を、しようかなと思ってると言ってるくらいでした。で実際撮らせてもらったんですが、明るいとこ向けたり暗いとこ向けたりすると夜景モードになったり、普通のオートモードになったりとかですね、オートモードっていうのかな、普通のモードになったりとか、あとは接写をしようとしていると自動的にマクロ撮影モードになってくれたりとかですね、そんなことになってて、これはね意外といいのかなと思っています。ただね、で去年 CX1 出たばっかり で CX2 が秋に出て、今度は CX3 と、モデルチェンジどんな頻度でやるんですか、半年に1回ですかって言ったらですね、半年に1回だと言いましたね。これも競争が激しいんで、そんぐらいのペースでやっていかないとやっていけないと、競争に勝てねえと、おーって感じなんですけどね。そんな形で、そうすると秋頃には CX4 が出るのかなと。はい、でどうかな、ちょっとねすごい良かったら買い替えちゃおうかなと思ってたんですけど、今回のとこは買い替えなくていいかな。ただS オートっていう自動判定モードができるってことは、これはちょっとポイント高いんじゃないかなと、私は思っています。はい、あとは GXR ですね。あとは GR っていうカメラ、これやっぱりハイエンドなコンパクトデジカメってことで、ちょっとねいじってきてみて、やっぱり質感がいいですよね、触ってみた。それとあとGXR についてはですね、 あ、すいません、私この程度のこと喋らなくて申し訳ないんですけど、モードの切り替えスイッチをロックするスイッチがあって、そのロックするスイッチを押しながらじゃないとモードの切り替えができないんだってです。でこれね、ぜひ CX シリーズにも取り入れてほしいところなんですね。私もオートモードにしたりして、一回そのダイナミックレンジの DR モードに切り替えたり、マイ設定ってやつですかね、それに夜景撮影モードとかを、設定してるんですけど、ついですねこれ回しちゃうことがあるんですよ。ただ普通にオートモードで撮りたいのになんか撮影に時間かかってるなと思って GR モードになってたとかですね、あと連写モードになってたとかいうのがあるんで、これですと、GXR みたいなロックスイッチがついてると、簡単に回らないようになるんで、まあ、これはちょっと CXR にも欲しいかなと、そんな感じを受けました。リコーブースであとは、アンケートに答えてって、なんか名前書かないでもいいっつってアンケートに答えて、豪華景品が当たるかなと思ったらリコーのボールペンをもらいました。ね、こういうところでもらうボールペンって意外と使えるんですよね。はい、そんなところです。次はペンタックス、これ KX のシリーズですね。ちょっと見てみます。ですね、ペンタックス、のブースを出てきました。KX ってあのカラーバリエーションがある、カメラたくさん並んでましたね。いろんな色がありましたね。なんか砂漠用専用のザクみたいな色のものがありましたけど、それだと 645D という、結構カメラ好きな方は非常に注目してるカメラ、なんですが、これちょっとタッチアンドトライということで試すことができたんですが、ちょっと列並んでましてね、しばらく並びそうなんでちょっと断念しました。ボディがやっぱ全然形が違うんですね。カットモデルとか置いてありましたんで一応写真は撮ってきました。これ多分ねカメラ詳しい私の友達とか先輩とか見ると見たかったんじゃないかなと思ってますね。かなり皆さん手に取ってかなり丹念に見てるって感じですね。それと今は小林宗正さんっていう方かな、が K7 を使った場合の、写真撮のプリントとか、そこら辺の、プレゼンテーションをやっています。カメラの設定はどうしたらいいか、プリンターはどういうふうにやればいいか、まあ、はてはね、コンピューターは何をどういう感じのものがいいかとか、そこら辺を説明していただいています。今は光の光源の分光の話とかですね、非常に詳しい話をされてますが、すみません、ちょっと私も時間がなかったもので、途中で外させてもらいます。で次はカシオのブースですね、クシルム、こちらの方を行っていただきたいと思います。エクシリムというか、まあ、カシオのブースですね。 GPS 搭載型のカメラ、というのを、ちょっと今説明を受けてきました。GPS の情報ってどこに埋め込むんですかって話をしてたら、すいません詳しいことは分かりませんなんて言っちゃいましたけど、ただですねこのパスカメラで撮った画像をパソコンに取り込んで、Google のピカサとか、あと Mac だと iPhone かな、そういったのに取り込むと、どこで撮りましたって位置情報は、表示してくれるようになりますよということで、まあそういう使い方ができるならね、まあどこにデータを埋め込まれて、多分写真の中に埋め込まれてるのは間違いないんでしょうけど、使い方はできるかなと思っています。まあ、ちょっと市場等にはまだ、参考出品ということで、これちょっと注目したいところですね。はい、鋭い研磨からどんな風に捉えられているのかモニターをご覧ください。あとは何だろう、これエクシリムの、かなり高速な写真が撮れるっていうことで、デモブースをですね、フェンシングをやられてる方の写真撮影をして、風船をこうつついた時に風船が割れるんですけどね、その割れた瞬間とかを、細かく、高速で写真動画が撮れると、そういうデモをやってます。あったら面白いですけど普段使うかなって感じですね。はい、カシオっていうとね UV10 っていうね、最初のデジカメを出したところでさ、プロジェクト X だったっけな、それでもやってましたけど、まあね、当時 VGA で ラッシュもなかったやつですけどね、撮った写真がパソコンの JPEG 画像で取り込めて見れるというのは非常に画期的でしたし、まあ今ねトップメーカーなのかな、やっぱりね、あの市場シェア見るとトップメーカーでどうかって、どこがトップかって言いづらいとかあるんですけど、やはり老舗ということでね、私もコンテンツ買うときね、購入候補でいろいろ考えたところです。そんなところです。あとは、カメラメーカーさんは以上ですかね。あとレンズメーカーシグマさんとエプソンさっきちょっと寄ろうと思ったんで、プリンターの話聞こうかなと思ってます。ちょっとまずシグマのメーカー見てみます。はい、シグマブースなんですが、入って見てみたいと思います。ですね、レンズ、望遠レンズなんですけど、400-1000というタイプのレンズです。これ、シグマブースの端っこのちょっと段上がったところ、1桁ぐらい段上がったところのところで見させてもらったんですが、なんかね、スペースコロニーみたいな、形で、なんていうのかな、レンズにカメラがおまけでちょこっとついてるような、そんな感じです。とにかく大きいレンズですね。で、ズームさせても中でもうメカの音がウィンウィンウィンするんですね。で、それで向かいのエプソンのブースに向けてカメラが向けてあって、そこで何が撮れるってわけじゃないんですけど、写真を試しに撮ってみたと覗いてみたんですけど、なんだろう、カタログ、パネルの一部がね、表示されたみたいなんですけどね、これどこが表示されるのかなって、ちょっとレンズから、ファインダーから目離して見てみたんですけど、どこだかわかんないんですよ。よーく見ると、表示してるパネルのほんとごく一部、もう目でわかんない、わかんないってことはないんですけど、だいたいここら辺の絵のこと指してるのかなってところを指してて、かなりの望遠の性能だってことがわかります。これ三脚が相当しっかりつけないと、ダメでしょうね。これいくらするんでしょうね。はい、ちょっと普段お目にかかれない、手に触ることできないものを触れたと思います。はい、次はエプソンブースです。エプソン、私もプリンターはエプソンです。と、ある方が変わってですね、ちょっとプリンター見てみたいと思います。ですね、プロの写真家の赤井誠也さんって方のお話をちょっと聞いてきました。ちょっとね、時間が押してたんで、最後まで聞けないの残念なんですが、子供の写真の撮るお話、結構聞いてたんですけど、これ参考になりましたね。私もデジカメで写真撮るって、何に写真撮るって、子供の写真を撮るためにあるようなもんで、それ口実にプリンター買ったりね、デジカメ買ったりしちゃってるんで、こういったお話をね、ちょっとなかなか参考になりました。あとプリンターちょっと見てみますか。エプソンのブースで、ちょっとです、まず写真の消耗品のとこ、印刷、写真用の印刷紙ですね、そこの話聞いてきました。クリスピアっていうシリーズがあるんですが、でね、あと私悩んでたのが、私エプソン PXG920 という顔料インクタイプのプリンター使ってるんですよね。で、これがね、長持ちするっていう意味で、私はこっちを選んだんですが、鮮やかさという点でいくと、やっぱりね、染料インクの方が全然いいんですよ。ただ、ちょっと詳しい話ここでするのもあれなんですけど、その着色の仕方から方式がそもそも違いますんで、何とも言えないんで、それでもやっぱり長持ちすることをということで顔料インク使ってるんですが、で、例えば用紙をね、クリスピアとかいいやつに変えるとなんか違いますかねって話を聞いてみたんですが、やっぱりね、染料は染み込ませる、で、顔料は、粒を吹きつけて貼り付けるっていうことで、やっぱり確かに紙はいいことで若干良くなるでしょうけど、今言われた、お悩みのような、どうも鮮やかさに欠けるということは改善はならないと思いますということでしたね。で、私 PXG920 を、もういくらかな、子供が生まれてちょっとした時から3年ぐらい使ってるんですけど、その後930ってタイプが出て、それっきり新 型が出てないんですよ。エプソンさんとしてはその顔料タイプにするか染料タイプにするかっていうか、顔料タイプは縮小方向なんでしょうかねって聞いたら、当初やっぱり A4 タイプの、要はアマチュアのハイエンド用品として、顔料インクタイプは出していく予定だったんですが、どうも市場が、狭い、やっぱり売れないんでしょうね、ということで、そこまで写真とかの品質にこだわるんでしたら、PXG5700 かな、あの PXG の5000シリーズですね、A3 タイプ、そっちの方向で顔料インクタイプは力を入れていくと、いわゆるプロセレクションという方向にしておきますという、していく予定ですということです。まあ、ですからね、もしその顔料インクこだわりたくて、今後も使っていきたいんでしたら、A3 タイプ、PXG の5000シリーズの方をお勧めしますと言われたんですが、ちょっと高いですね。本当に、いや高いって値段見てないんだけど、高いに間違いないですね、そういった形になりました。で実際物見てんですが、 A3 タイプやっぱり大きいですしね、プロの写真家が A3 タイプの引き伸ばしたものを印刷するとか、そういった用途のものなんで、ちょっと私は買うことはないかなと。ただ今後の A4 の印刷できる顔料インクタイプ、についてはちょっと今のやつが壊れたら、諦めざるを得ないのかななんていうことを思っています。その一方ですね、染料インクタイプというのは力入れてますんで、これは、どんな感じなのかなということで、今度は染料インクタイプを、引いてるところでちょっと聞いてみたいと思います。はい、ですね、まず、染料インクタイプ、お話し行く前に、私はまた PXG920 を使ってて、まあ、さっき聞いたんですけど A3 方向になっちゃうんですかねっていう話を、してたら、まあ、外に苦笑いされまして、やっぱりですね、商品ラインナップとして A3 タイプの顔料インクタイプ、あ、いや A4 タイプの、顔料インクタイプのプリンターを出すのがやっぱり、昨今の状況を含めて極めて、商品ラインナップとして持ち続けることは難しいと、そういう方向になって、これも A3 の特定用途向けにシフトせざるを得ないというのが現状 で、今920タイプの後に930が出てますと、私も当然知ってるんですが、それをですね、見たけど、その後の後継機が出るかというと非常に難しいですと言われてました。まあ出ないでしょうね。でじゃあまあ分かりましたと。で今920一回壊れて直して、次壊れたらもう買い替えるしかないかなと思ってんだけど、じゃあ染料タイプに切り替えるとして、写真の持ちはどうですかと、そういう話を、されました。写真の持ちはですね、実際聞くと、まず耐水性、水とかですね、そこに関しては今の染料インクタイプはもう顔料と何ら変わることはありませんということらしいです。ただ耐空気、そちらについてはやはり弱いところがあると。で染料タイプっていうのはインクを紙に染み込ませるんですね。一方その顔料タイプというのは粒を吹きつけて、上を、コーティングするんです。まあ、そういう意味では対空気の性能というのは、ね、かなり違いがあるので、もう明らかに分かるんですけども、ただきちんと保存すれば、裸で置いといたら一応メーカー交渉は15年と言ってるらしいです。でただ、それは色が半分ぐらいに落ちるというのが15年間ということで、まあエプソンの社員の方曰く、まあ私の感覚では10年というのがいいとこでしょうと、ね、見れる写真としては、そういう話をしてました。ただ、例えば、ね、100円ショップで売ってるようなビニールの、写真ケース、ね、写真のケースだとか、あとはちゃんとしたアルバムのね、もう上でこうフィルムをピタッとかぶせるような、ものでしたら、かなり持ちますよと。でそれについては200年という言い方を今してるらしいんですが、まあ、200年という前に紙の方が酸化してしまって、紙の方がもっと先にダメになってしまいますということらしいです。で実は私も子供の写真撮ってて長持ちさせたいんでって話をしたらですね、今お子さん、小さいお子さんの写真を撮って まあ、20年くらい持ちますから成人されてね、昔を振り返る頃になるような、写真をとして見るんだったらアルバムにきちんと保存すれば染料インクタイプでも全く問題ありませんよということらしですね。あー、しまったな。この前ね PXG920 壊れた時ね、修理いくらだっけな、1万8000円くらいしたんですよ。あー、プリンター買い替えればよかったかな、複合機に。あとで実際鮮やかさが全然違いますんで、サンプル写真は見ましたけど、あんな鮮やかなやつは顔料インクで出ませんね。買っちゃおうかな。また欲しいものが増えちゃって。どうしようかな。あと1年ぐらい使って、ね、貴重品だから売るって手もあるんだけど、まあまた奥さんになんていうか、コピーが取れるから複合機がいいよとかで、なんて言い訳しようか考えます。まあそんな感じで、エプソンは、まあ占領インクタイプはコンシューマー市場向けっていうのはね、もうエプソン、コンシューマー市場向けっていうか、我々ハマチュア、ハイアマチュアについては、ハイアマチュアね、我々アマチュアにとかね、一般家庭向けについては、もう占領インクタイプでいくということです。じゃあ次はね、複合タイプの EP シリーズ買おうかなと思っています。で、あとは昔は複合機タイプは写真画質なんてそんな出せないと思ってたんですけど、今はねもう全然問題ないらしくてですね、というか私がそんなこと知らなかっただけなんですけど、あとはその、出荷するプリンターの8割が、複合タイプらしいです。でプリンター単体のタイプもありますけど、もう全く複合機とプリンターとしての性能が変わることはありませんということですね。そういったことで、エプソンブースさん、これ非常にいろいろお話聞けてよかったです。今後買う会議の時は顔料インクタイプ、もしくはねキャノンのピクサスは、染料タイプなんですけど、最後のコーティングが顔料とか黒だけ顔料だとかですね、そういうことやってるんで持ってますが、私はちょっともうプリンター1回エプソン使っちゃうというね、使ってるソフトから何から考えるとエプソンしかねえかなと、あんまりメーカー変えたくないなってなります。はい、そういうことで以上エプソンブースでした。はタムロンですね、私もレンズ1個持ってます。タムロンブース行ってみたいと思います。タムロンブースですね、これは VC、タムロン独自のですね、手ぶれ防止機構ということで、これ今ねカメラを台に乗せてその台をかなり揺らしてるんですね。で VC という機能をオンにした場合とオフにした場合と、それを比べてます。なので、あからさまに揺らしてるんですね。でこれを見ると手ぶれ防止、VC が有効になってる方はほとんどぶれてないです。これ優秀ですね。ていうか見せ方うまいんでしょうけど、これはデモ中、ここまで性能いいとこのタムロンの手ぶれ防止はいいかなと思っています。あ、タムロンのブースね、レンズの無料クリーニングカウンターがあったんですね。持ってくるかったなーね。そんな感じで、手ぶれ補正の話がありました。やっぱりタムロのレンズ私結構聞いててっていうか、商品ラインナップとしてね、1755だったかな、1750か、レンズ持ってます。そこら辺でですね、
タムロのレンズは何本か、
ちょっと注目したいところです。とりあえずですね、目星さ、他に失礼なんですけど、メーカーは、一通り回っちゃいました。で今は10時に、ほぼ10時に入りまして、今2時10分、4時間飲まず食わずで歩き回ってしまっています。なんかね、他にいろんな説明されてる方、プレゼンテーションやってる方、非常に勉強になりますね。最初からちょっと聞きたかったんですけど、そうですね、あとは写真展ということで、いろんなカメラマンの方の写真が、ありまして、いろいろ見させていただきました。
よ。
あ、うまいですね。うまいですよと、お前相手プロだろうと。ねえ、やっぱりでも、プロのカメラマンの方 の話を聞いてるとですか、ね、やっぱりたくさん枚数撮ることだと。で、ブレただなんだってあるけど、もうたくさん枚数撮ったって中にね、一枚いいやつが撮れることがあるじゃないかと。で、あとその三脚を使ってきちんと撮りたいっていうのもあるんだけども、話によってはですね、場所によってはその三脚の使用禁止なんていうところもあるんで、そんなところでね、もうパシャパシャパシャパシャとりあえず撮って、まあ、三脚立てちゃいけないんで、そうやって撮ったらね、中には1枚いいのが撮れるよというお話を聞きました。とにかく枚数どんどん撮ってというのが、いいみたいです。下手な鉄砲数し当たるってですかね、私の場合で言うとね。そんな感じで私も、子供の写真この1万枚ちょっと撮ってるんですね、5年間で。で、人に言っちゃね、なんでそんな撮ってるんだって、いや好きだねって言われるの一方ですね、木澤さん そんな少ないんですか撮ってる枚数と、なんでそんな少ないんですかって明らかにその中にいるんですよね。まあそういったことを見ると、もうどんどんどんどん写真を撮る、やっぱり子供なんかだと一瞬の表情っていうのはありますんで、そこら辺は、どんどんどんどん、ね、別にフィルム使うわけじゃないんでね、これからも枚数っていうか、まあ、一応やみくもに写っちゃいいってもんじゃないんですけど、そういった枚数撮っていきたいなと、まあ、写真というのはどんどん撮っていった方がいいんじゃないかなと思いました。そんなところかな。時間は今2時半です。お昼ご飯食べてません。はい、ですね、今会場を出てきました。まあ、再入場できるんですけど、疲れましたね。そういうことで、もう会場は出てきました。まだパシフィコ横浜の中にはまだいるんですが、まあまあ、午後になったらね、人も結構出てきて、もうこれ盛況じゃないかなと思ってます。来年はまた2月の開催ということらしいですね。結構行ってよかったですね。前々日に、この展示会があるの知って、結構面白かったっていうか、うん。またね、欲しいものがどんどん増えてしまったところはあるんですが、また写真いろいろ撮っていきたいなと、いうのをまた、そういうふうによく思わせた、展示会でしたね。まあ、そういうことで、とりあえずのとこ、レポート終わらせたいと思います。はい、そういうことでですね、今回は、パシフィコ横浜で行われました、CP プラスカメラと写真の総合展示会について、お話ししました。ここまで聞いてくださった皆さん、どうもありがとうございます。今もね、編集してて思ったんですけどね、だいぶ、聞きづらいところが、てかかなり聞きづらいところね、あったと思います。にもかかわらずここまで聞いていただきまして、本当どうもありがとうございます。ね、喋ってることはね、結構重要っていうかね、喋りたいこと喋ってたんですけどね、何分録音の状態が悪かったっていうのは本当申し訳ないと思っております。現地で話をするっていうと、今までこうメモを取るよりですね、今聞いた説明をそのままブースの外に出て、話をして記録をすると、結構ね、その時あった生の情報をそのまま記録できるってことで、これ非常にいいことだなと私は思っています。ただね、ちょっと収録方法とかね、これこのまま配信して聞きづらいんじゃないかなっていうのは正直言ってありましたんで、まあ、今後課題としてですね、まあ、なんとか考えてみたいなと思っております。まあ、デジタルカメラですね、これ発祥したのは、カシオの QV10 という、当時 640×480 ドットで画像を JPEG ファイルでパソコンに転送できる、パソコンで見られるって、これ当時画期的なことだったんですよね。で、それがからもう今15年経ちましたかね。まあもうほとんど当時銀眼、通常のフィルムカメラに追いつけないだろうって言ってたのが、もう風に取って代わる立場になってしまって、まあこれだけの展示会でね、中心となる、デジタルカメラはこういう中心となる存在になってしまったということで、まあ、時代の移り変わりっていうのをね、感じてしまいましたけども、 まあ、とにかくさっきの会場での話もありましたけど、いろいろ撮ってね、もう撮って撮って試していくっていうのが、たくさん経験積むってことがね、やっぱりカメラって重要なのかなと。難しいんですよね。この数字のパラメータを与えればこういう結果が出るっていうものじゃなくて、いろんな条件とその人のシャッターチャンスだとか周りの状況とか、そういったいろんな要素が噛み合わさっていい写真ができるか、で撮った写真が本人にとっていいというか他人にとっていいかっていうとまた別の問題なんですね。私もね、こう娘の写真撮って、この写真いい写真だと言って奥さんに渡すと、今回の写真あまりいいのなかったわねなんて言われるとね、かなりショックなんですけどね。でその一面、全然プリントもしなかったやつを後で奥さんに見てもらうと、あ、この写真欲しいとか言ってね、まあ人それぞれ感じ方受け取り方違うという、まあ面白いものですんで、まあかなり奥が深いんでね、あまりメインの趣味っていうわけではないんですが、今後もですね、いろいろこう写真とか撮っていく、行っていこうかなと思っております。はい、ではですね、またいろいろネタを集めてお話したいと思いますので、よろしくお願いします。